日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして、いろいろとご教授いただいています。今週は編集部長の井口哲也さんです。井口さんこんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの井口哲也です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんかもうついにあれですよね、7回目とかになってて、いつの間にみたいなね。
あっという間ですね。
あっという間ですよね。ちょっと私は今回ですね、大江さんに謝らなきゃいけないと。
何ですか？
ということがあってですね、はい、ちょっと前回この冒頭のトークでですね、結婚する2人が分からなかったというね、はい、大江さんの話に、大江さん空気読めないんじゃないかみたいなね、
全然気づいてなかった
すいません言っちゃったんですけども、あの後ですね、ちょっと友人からですね、はい、まあ、失礼だろうと
そうです、
お前が大体大江さんにですね空気読めないっていうのはとんでもない話だとでなんでそんなこと言われるのかなと思って、はい、いやお前ほど空気読めないやつはいないというふうに言われてですね、なんかそれなんだそうかななんて思って、そしたらラジオ日経の掛原さんからメール来ました、はいはい、ね、空気読み力テスト、うんうん、インターネットのサイトにあるんで、うんうん、ぜひやってみてください、
はい、
やってみました。やっちゃいました、
はい、
私重度 KY かなり重症の空気読めない症らしいです、
あれ100点満点だと思うんですけど、
あれ100点満点なんですか？
何点だと思う？
18点
18点あら、まあ、私も試したんですよ、
です
あのテスト、64点でした。
すいません
素晴らしいじゃないですか。いいですよ。
いや、申し訳ありません本当ね、ただね、僕ちょっと、はい、実は我が家もですね、はい、家内もね、娘も含めてですね、一家で応援ファンやっててですね、
ありがとうございます。
毎週アドマチとか見せていただいてるんですけども、はい、やっぱ見てて思うんですけども、ね、その応援さんの魅力っていうのは、要するにそのちょっとあえて空気を読まない突破力っていうのですね。
冒頭の
そうアドマチックっていうのですね、冒頭のダジャレソング、
はい、
ちょっとぜひここで一回やってみていただきたいんですけど、この間ちょっとやってた、
ね、先週は神田だったんですけど、あの時はあなたが神田でしたね、はい、
重要なやつをこうね、毎回やられてるんですけど、
あれ自分で考えたんです。
あれ本当そうなんですか？なんか結構あれですよね、なんか親父と 120% ってなかなかすごい。
それも私にとってはお褒めの言葉だ。
まあそうですよね、
はい、
あれですよね、なんかほら小指の思い出とか言って、
そうですね、
伊藤ゆかりさん で僕の記憶だと、私本当に子供の頃 でなんかなんでこのね、あなたは小指を噛んじゃうんだろうななんて思ったの子供の頃に思ってたんですけど、なんで大江さんはそういう歌を知ってる？
私はですね、ずっと演歌歌謡曲の番組を担当していまして、それで随分詳しいんですよね、はい、先日も夏祭り日本の歌という番組を担当しましたが、もうずっと歌いっぱなしでした司会をしながら
な、ね、
北島三郎さんが最後に歌った祭りに感動して、いい歌だ
いや本当ね、でもちょっとね、もう一発だけなんかね、もう一回聞きたいのは、羽村か沖縄の那覇とか、
東京の羽村の時も、うん、あれも私が考えたものが採用されたんですよ、うん、いいですか、はい、覚悟してくださいよ、はいはいはい、羽村ですよ、はい、羽村まさかずですどうですか？
いやでもね、これ毎回聞いてるんですけど、はい、なんかほらなんていうの、この結構親父度 150% ながらですね、このなんていうの、思いっきりの良さっていうか高さ 200m のこうバンジージャンプをですね、頭から飛び込んじゃうみたいなねやっぱそういうところはね、大江さんの魅力じゃないかなと。
田村正和さんには非常に申し訳ないなと思ったんですが、
でちなみにこのポッドキャストのね、はい、冒頭でやっていただく今週のモヤモヤってやつですね、あれも実は大江さんが自作自演で、
そうですね、あれも本番直前に毎回頭を悩ませているんです
が、最初の頃はね、何が起こってるのか私もちょっとよく分かんなかったんですけどだんだん楽しみになって、
すみません、はい、空気を読めないというか空気を乱してますよ ね、
読まずにいきましょう。
そうですね、
はい、
作りましょう
空気を、はい、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。 今週のよーもーよーもーよーちょっとポンもう笑いが出ちゃいました。
いやもうでもあれですよね、最近あのちょっと、はい、もうね、私あの大江さんのことをあの大江ポッドキャスト編集長って呼んですけど、このもうちょっとあの編集長の暴走ぶりがですね、なかなかこう楽しみになってきてですね、
慣れてきましたか、ね、ありがとうございます。ちょ
っとどんどん空気を作っていただいて、
はい、今回のはですね、日本の伝統芸能風かなという、ね、ようまくできないですね、はい、ね、もうちょっと
昇進します。5日目まで出ちゃったらどうするのかなって、来ますね、まだまだね、
この先が思いやられますね、
はい、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新の経済ニュースから、私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップしまして、日経ベリタスの井口さんに教えていただこうという、真理子の今週のモヤモヤです。ちゃんとしたコーナーですので皆さんご安心くださいさて井口さん、私が今週モヤモヤしていますのは、はい、サミットについてなんですよ、
はいはいはい、
先週の水曜日、はい、7月8日からイタリアのラクイラで行われました、はい、3日間の日程だったんですけれども、はいはい、ね、主要国首脳会議ことサミット、うん、G8 が参加して行われるものというイメージがあったんですけど、うん、はいはい、うん、なんでしょう、気がついたら本当にいろいろな新興国も参加していますし、
う
ん、規模が大きくなってますよね。
そうだから、多分ね、あの聞かれてるリスナーの方もですね、なんかこう、はい、かなりね、なんなこのサミットって一体誰がいるんだと、かなりモヤモヤしてるんじゃないかと思って、はい、今日はちょっといきなりあのモヤモヤしてる大江さんにあれして申し訳ないんですけど、大江さんに、じゃ あの国際政治学テストということでですね、じゃあまず第1問、
はい、
ね、いわゆるこのサミットのですね、はい、正式メンバー、これ G8、グループオブ8って言いますけども、8カ国、
はい、
はい、挙げてください。
ちょっと待ってくださいよ、もともとは G7 って言われてましたよね、はいはい、アメリカ、イギリス、うん、フランス、うん、イタリア、うん、ドイツ、うん、カナダに日本、うん、あと、うん、それにロシアが加わったんですよ。
正解、
よかった言えてい
いですね、第2問、第2問
です
よ、
ま、はい、
それで、そこにですね、最近になって、はい、要するにその先進国だけじゃちょっとね、うんうんうん、話がなかなか前に進まないよということで、はい、今度は新興国5カ国、これ欧米メディアでは G5 という言い方をして、が参加するようになったんですね、
はい、
でいわゆる、G8 の会合をやった後に G8 プラス G5 っていうの拡大会合っていうようになったんですけど、はい、じゃあ G5、行きましょう。
いいですか、はい、まず、今回帰ってしまいましたけど、うん、中国がありますよね、
はいはいはい、
それから、まあ、ブラジル、
はい、
あとはメキシコもありましたよね。で、欠かせないのがインド、
はい、
それにあっちの方、南アフリカ、
はい、正解。
もう今日の仕事が終わった気分ですよ、
まあ、ここまで来ればかなりのもんなんですけど、さらに難易度、Cいきます。
やめて、
あの、はい、いわゆるその去年の秋からの、まあ、金融危機に対応してですね、金融サミットって開いてますよね、はい、この普通のサミットとは別に、
はい、
でこれが G20、
言いますけど
20カ国じゃ、正確に言うと19カ国プラス1機関で、今13いましたよね、
言いました、
まあ、13はもうすでに入ってるんで、はい、じゃあ残り7、
あと入ってないのは、あ、韓国が入ってないでしょ、はいはいはい、あとオーストラリアも入ってないですよね、はいはいはい、あとなんだろう、お手上げです、ごめんなさい、もう無理だ。
これで G20 って多分ね、はい、私もね、あの準備なしに聞かれると言えないんですけど、だから、はい、あの大江さん全然気にする必要ないんですけども、韓国正解ね、オーストラリア正解、はい、でインドネシア、
インドネシア、
アルゼンチン、トルコ、サウジアラビアと、それから、欧州連合っていうのがね、EU ですね、が一応入ってくるという形なんです ね、 ですね、
あ、EU、 そういうことです。
で、まあ、もやもや取れたちが なんでこんなにごちゃごちゃごちゃごちゃね、いろんな会議があるんだみたいな話なんですけども、まあ、要するにそのまああれですね、まあ、一昔前でいくと、そのいわゆる先進国で、この先進、まあ、7カ国の段階で、要するに、あれですね、世界の GDP のだいたい、そうですね、7割、まあ、直近でも6割ぐらいまではあったわけですね、はい、でところが、どんどんどんどんこれが、まあ、新興国の成長で下がってきましてですね、まあ、直近の、08年ぐらいでいくとですね、要するにもう、53%か ぐらいまでも下がってきてるということなんですね。それで、まあ、いわゆるブリックス4カ国、はい、中国、インド、ブラジル、ロシアですね、はい、この4カ国の GDP っていうのが、まあ、直近の08年ね、もう 15% 弱で、まあ、これが2010年ぐらいにはもう 20% ぐらいになるということで、うん、まあ、こういう人たちいないとですね、まあ、いろんな話をするにもですね、前に進まないというようなことになってきて、まあ、今どんどんどんどんこう枠組みが今変わりつつあるということなんですね。
これから先じゃあサミットってどういう形になっていくんでしょうね、
ということなんですけども、要するにですね、その、まあ、サミットで大きなテーマになると、まあ、政治問題もありますし、当然ながら経済ってなるんですね、はい、でそれから、まあ、いわゆる地球温暖化問題っていうのも、まあ、
環境問題、そうですね、
大きなテーマなんですけども、まあ、要するに例えば、環境問題にしてもですね、やっぱりその、まあ、中国とかですね、インドとかこれからどんどんどんどん CO2 排出量が増えてくるところが入ってないのは、まあ、意味ありませんので、要するに、まあ、もうアメリカなんかすでにですね、もう G20 でいいんじゃないかと。だから G20 って基本的にはその金融危機問題について話をする場なんですけども、もうそこでですね、そのいわゆる軍縮問題とかですね、あるいはその地球環境問題とかですね、もうそういうのも全部やればいいんじゃないかというようなことをまあ言い始めてて、まあ、ひょっとしたらちょっとね、何年か経つとですね、もうサミットっていうのもですね、あれどっか行っちゃったみたいなね、こともあるかもしれないなと。
そうかもしれないですね。そうそうそう、
まあ、今回その金融危機が起こってみてですね、はい、まあ、改めてその、ね、経済環境の変化みたいなみんな思いしたわけですけども、要するにこういうことなんですね。要するに、ね、政府が持っているいわゆるその対外支払いのため の, その外貨準備なんですね、はい、これを今一番世界で一番持っているのは中国なん
です、そうですね、
で中国は、なんと2兆ドル、だいたい日本の倍ぐらい持っているということなんですね。でその2兆ドルっていうのは、じゃあ中国はどういう形で持っているかというと、ほとんどを要するにドルの形で持っているんですね、でしかも一番、まあ、安全資産と言われてきたアメリカの国債っていうのを中国がバーンと買っていると。要するにアメリカっていうのは、要するに中国から、まあ、借金をしてですね、その経済をこう回してたと、いうことなんですね、はい、でところが今回その要するにアメリカ初の金融危機が起こってですね、まあ、アメリカも今その国債またバンバンバンバン出して、要するに中国から見ると大丈夫なのかと、貸した金ちゃんと貸してくれよというね、はい、まあ、そういう話になってきて、まあ、事実上そのもう米中2カ国っていうのが、まあ事実上もう経済的にはくっついちゃってるというような、まあ感じになってきてるんで、まあ、ただその中国は中国でですね、そのじゃあもうねドルでは持たないよっていうわけにもいかなくてですね、それでそのドルをじゃあ引き上げちゃってアメリカの経済おかしくなっちゃうと、今度はその中国はまあアメリカに輸出をすることでね経済回してるわけですから、まあそういう形でお互いもうちょっとかなりもう組み込まれちゃってるみたいな、
お互いがお互いに依存してると言いますか、支え合ってる存在なんですね。
だからまあ今回その最大のそのサミットのニュースといえばですね、その実は胡錦涛さんがですね、はい、イタリアに来てたんだけども、要するにその新疆ウイグル自治区の、まあ、暴動への対応ということで、まあ、急遽帰っちゃったんですね。
そうでしたね。だから
まあ帰っちゃった結果、逆に言うとそのなんていうかな、いろんな例えば温暖化ガスの排出問題とかですね、はい、あるいは経済問題でも若干その議論がなかなか前に進まないみたいなね、まあ、だから中国が今回いなかったことによって、逆に言うとその中国の存在感の、まあ、大きさをみんな知っちゃったみたいなね、まあ、そういう感じのサミット、
中国がいないと話してもしょうがないねっていうような雰囲気がなんとなくあったような感じがしますね。じゃあこれからサミットの枠組みまだまだ変わりそうですね。
そうですね、ていうか、まあ変わりますね、間違いなくね、多分ね。
そういうことですか、はい、ちょっとモヤモヤが晴れました。
晴れました、
はい、ありがとうございます。変わっていくんだっていうことですね。以上、マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタスヘッドライン。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から井口さんにトップ記事を紹介していただきます。今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて井口さん、今週の関東記事は、はい、ホンダが開く新世界、はい、新興国50億人をつかむブランドはということですが、
はい
はい、どんな記事なんでしょうか。
そうですね、まあ、さっきも言いましたようにですね、その、まあ、世界金融危機を経てですね、おそらく、まあ、ここから先一段とその新興国がね、まあ、成長の度合いを増していって、まあ、若干ちょっと先進国の方はですね足踏みしていくとですね、まあ、要するにもう市場とやっぱどんどんどんどん比重がですねその新興国の方に移っていくだろうと、まあ、いうことでですね、例えばそのじゃあ自動車 産業で見るとですね、どういうことになるのかなというのでですね、例えばその中国の自動車市場っていうのが今年はだいたい1100万台、初めて1000万台超えて1100万台になるって言われてるんですね、はい、で、対するその世界最大の市場だったアメリカっていうのは、まあ1600万台ぐらいあったのが今年はぐーっと縮んでですね、まあ、ちょっと1000万台切っちゃうかもしれないということで、多分まあ中国は今年世界最大のもう自動車市場に、なっちゃうと。で、まあ、あの新興国全体で見てもですね、その世界の自動車市場の中で、まあ、大体今3台に1台が新興国ということになっているんですけども、はい、まあ、これがもう4年とかですね、5年後ぐらいにはもう2台に1台がもう新興国みたいなことになっているだろうということなんですね。
2台に1台ですか。
そうそうそう。で、まあ、これおそらくそのもっとね、30年とか50年で見るともっととてつもないすごいことがおそらく起こるんですけども、そのいわゆるその1000人あたりのね、その自動車の普及率というのを見るとですね、はい、そのまあ、中国はもうすでに世界最大なんですけど、ただその普及率で見るとですね、はい、その中国の普及率ってアメリカのまだ20分の1か、例えば1000人につき30台ちょいみたいなね、アメリカは1000人で830台ぐらい普及してるんですけども、まあ、そのぐらいですから、まあ、いわゆるその本当にいよいよ普及し始めるとですね、今のそのアメリカなんか比じゃないようなまあマーケットが出てくると、
とてつもない可能性を秘めて
るわけですね。そうそうそういう話なんですね。じゃあそういう、まあ、これから30年50年ね、そういう新興国で、まあ、いわゆるじゃあ勝ち抜ける企業ってどういう会社なのというのを、まあ、ベリタス編集部でですね一生懸命考えて、でそうすると結構面白いのはホンダじゃねえかという話になったんですね。
あの、なんでしょう、ホンダのイメージっていうと、うん、まあ、本田宗一郎さんのイメージですよね。あとはもう車好きの方が好きなメーカーっていうイメージと、あとそうですね、世界シェアで見てみるとグローバル化が進んだ企業っていうことでしょうかね。
まあ、ただあの一般の人のねイメージでいくと、そのまあやっぱりあのホンダがどこで車売ってるかっていうと、やっぱりアメリカとかね、ヨーロッパとか、その先進国がまあ主体で、まあよくそのあれですね、日経新聞の記事なんかでもその、まあ、アメリカ依存が結構高いので、やっぱり円高とかが来るとですね、そのホンダの決算もちょっと下方修正されるのかなとかね、まあ、そういう話が出るんですけども、その実はホンダって四輪車だけを作ってるわけじゃなくてですね、実はもう一つの顔があって、はい、二輪車をやってると。
で、
実はまあ元々二輪車から始まってる会社で四輪車に出てきたっていう会社なんですけども、でですね、そのまあホンダっていう会社をですね、じゃあ四輪じゃなくてこの二輪車の世界で見てみると、ちょっと全然違う、まあ、世界が見えてくるんですけども、あの二輪車の世界市場ってだいたい年間5000万台ぐらいあるんですね、
世界でです
か。はいはいはい、はい、それでもうすでにその3割ぐらいがだいたいもう中国、
3割も
で、まあ、世界1位の市場がまあ中国なんですけども、その次がまあインド、あとインドネシアが続くんですけど、その3カ国だけでですね、もう世界の輪車需要の6割
まで、まあ、半分以上なんですか、
いっちゃってるんですね。で、まあ、そういうその二輪車の世界市場でホンダっていうのはまあトップシェアを持ってまして、世界で3割のシェアを持っちゃってると。
これはかなり強力ですね。
これなかなか強烈なんですけども、で例えばまあ中国はですね、これなかなかちょっと実はホンダも苦戦してまして、まあ、なかなかあのここはあの偽物とかも出てきちゃったりするので、まあ、価格競争も相当激しいですから、まあ、中国について言うとそのホンダのシェアって 8% なんですけども、いわゆるインドでいくとですね、インドでのシェアはなんと6割
61%、
はい、それでインドネシアで見るとこれは 44%、でブラジルになると 77% という、まあ、非常にとてつもない、シェアを持っていると、で、まあ、あのホンダの大体年間販売台数はさっき言いましたように、まあ、世界3割のシェアですから、1500万台弱ぐらいの二輪車を今世界で売ってるんですけども、まあ、ホンダの幹部が、まあ、曰くですね、まあ、相当くないうちこれは1億台ぐらいに増えるだろうと、というのはですね、例えばそのインドでいくとですね、その二輪車の普及率、まあ、相当その販売台数増えてるんですけども、それでもまだ22人に1人の普及率と。でこれが今台湾だと、2人に1台ぐらい普及してるんですね。
台湾って結構多いですね、これね、多いイメージありますね。
で、まあ、あの今どんどんどんどんその生活水準上がってますから、まあ、こういうインドとかですね、インドネシアとかこういうところがまあ台湾のレベルまで来るとですね、もうものすごい数の多分二輪車が出てくるんで、まあ、本当にその1億台なんてのは、ね、あの夢じゃないと。まあ、それで、まあ、面白いのはじゃあそれ二輪車だけかっていうとですね、その、まあ、二輪車を乗ってる人ってのはいずれはまたそこからさらに豊かになってくると、今度は四輪車、いつかは四輪車ということになるわけですから、はい、まあ、いずれそこへもつながっていくだろうとい ことですね。でまあ今ホンダがやってるのはそういうじゃあ二輪車の声がいずれ四輪車に上がってくるのをまあ想定してですね、まあ今よりもさらに安い四輪車を開発してですね、そういう次のまた成長につなげていこうというまあ絵を描いているということなんですね。
じゃあちゃんと二輪車で作った、うん、足場を元に四輪の市場につないでいくと、
まあ、もちろんね、新興国の経済も必ずしももう一本調子で上るということもないでしょうから、まあね、紆余曲折あると思いますけども、まあ、相当あの長い目で見た潜在力はあるんじゃないかなということですね、うん、
ただやはり新興国でその四輪車をもっと売っていくためには価格っていうのも重要なポイントになるんですね、
う
ん、
そうですね。だからまあそこから二輪車からいかに四輪車の方に持っていくかね、まあ、今そのインドのあのタタ自動車だったのがね、例えば20万円30万円の安い車やろうとしますから、まあそういうところとどうやってね競争していくかと。ただまあ一方でその単に安いだけじゃダメで、その要するにインドとか中国でですね、ものすごい勢いでみんな車乗り出すとですね、はい、その明らかにそのガソリンとかも足りなくなってきますし、環境問題でも要するにね、問題が起きてきますから、
燃費がいい、
そう逆に言うとそのまあいわゆる省エネカーみたいな、ね、うん、まあ、そういう技術もまあ欠かせないということかなと思いますけどね。
そうですね、うん、ということはホンダの進化が問われるのはこれからですね。
ですね、
うん、ですか、はい、詳しくは今週発売の日経ベリタスをご覧いただきましょう、はいはい、以上今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス今週の三本勝負、改め今週の三つの真理。パチパチパチ。
また変わっちゃったんですか。応援主
張。ごめんなさい、あの先週ですね、今週の三本勝負っていう名前に180秒トピックスから変えたんですけど、ちょっと三本勝負？ん？勝負？勝負？戦ってないけどなと思って。すみません、私あの日経ベリタス、ベリタスというのは、うん、ラテン語で真理という意味ということで、はい、この真理を使ってみたくなってしまったんです ね、 なるほどね、はい、最短1週間で消えてしまった、は
い、応援編集長の思いのままにいきましょう。
よろしいですか、はい、ごめんなさい、ここからも、空気と真理を作り上げていこうと思います、はいはい。さあここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをご紹介する今週の3つの真理です。今週もしっかり井口さんに解説をしていただきましょう、はい、早速1つ目参ります、はい、その1、出口戦略、 G8 の憂鬱。先ほども、サミットの話が出てきましたけどもね、うんうん、
そうですね、あの前回私が出た時にですね、その出口戦略、出口っていう話をしましたけども、要するにその世界同時不況、まあ、金融危機と世界同時不況が来てですね、でまあ各国政府は相当その、まあ、通常じゃない政策を取ってですね、はい、そのいわゆるまあ政府はまあ、国債をどんどん発行して、いわゆる景気対策をバンバン打つと、それから中央銀行の方も要するにお金をもうとにかくジャブジャブに出していくと、まあ、かなり異常な政策を取って、まあ、なんとかその、経済がね、まあ、あの麻痺するのを防いだということなんですけども、はい、だからその経済がまあだんだんだんだんその正常な状態に戻ってくると、今度はまあこの間も言いましたように、そのインフレが今度はねバッと起きかねないということ で、 じゃあ今度はそのインフレを起こさないようなその出口戦略っていうんですか、うん、まあ、いわゆるその例えば
緊急対策をどのように終わらせていくか、はいはい、そ
う収束させていくかというのが、まあ今回のサミットでもまあ大きなテーマになってますね。で、まあ、ただところがこれなかなかちょっとこの出口戦略っていうのもですね、その一筋縄にはいかないなということになっちゃったんですけども、というのはその、まあ、ドイツなんかはですね、もともとその、まあ、いわゆるインフレとかが起こっちゃった結果として、その、まあ、昔戦争に、入ってちゃったという、まあ、反省からですね、まあ、ドイツなんかは相当インフレに対する、まあ、相当恐怖心が強いんで、まあ、ドイツの、まあ、メルケル首相はですね、とにかく早く出口戦略を考えなきゃいけないということを言ったんですけども、ただその、まあ、最近になってですね、経済 の、 その最悪期はどうも出したんだけど、じゃあここからこんなに景気って今強いのかという、まあちょっと若干その弱気論がまた再び出てましてですね、まあだからアメリカなんかでは逆にもう一段経済対策を打たないとちょっとまた経済ちょっと弱っちゃうんじゃないのみたいな論も出てきててですね、結構まあ今回のサミットでもですね、ちょっとなかなか議論がこう噛み合わないと、まあ、あの出口戦略は結構難しいですよっていうことをまあ前に言ったんですけど、まあ現実問題として今先進国の中でもですね、ちょっとやっぱ相当悩み深い状態になっているんですけどね。
そうですね、はい、さあ続いてその2です、はいはい、 スウェーデンがマイナス金利に。マイナス金利ってどういうことですか？
ですよね、これね、なんだこれっていう話なんですけども、はい、要するにそのスウェーデンの中央銀行がですね、まあ、先週8日ですね、政策金利を、まあ、政策金利については 0.5% から 0.25% に引き下げますと、まあ、これはプラスの金利なんですね、はい、なんだけども、まあ、そこにくっついてるその中核金の中でよく見るとですね、そのいわゆる民間の銀行がですね、その中央銀行に預ける時の、まあ、口座準備預金って言うんですけども、その準備預金預ける時の金利をですね、これを、マイナス 0.25% にするとということなんですね。で、なんでこういうことをやるかというと、要するにその民間の銀行にとっては一番安全、お金を置いておくのに安全な場所っていうのが要するに中央銀行なんですね、
はいはい、
それで、まあ、さっきその金融危機、まあ、最悪期脱したと言ったんですけども、ちょっとスウェーデンについて言うとまだ非常にちょっと不安定な状態が続いてますので、その民間銀行としてはなるべくその安全なところにとりあえずお金を退避させたいと、はい、ただそうやっとくと今度はその民間の方にこうお金は回りませんから、だからその中央銀行としてはですね、これ出ていけとこからお金出して、民間にもっと回せということで、まあ、こういう異常な政策を取ったということなんですね。
お金が流れるようにということですね。
というのは実を言うとですね、まあ、いわゆるバルト三国ですね、ラトビアとかですね、このあたりはまだ相当経済危機がかなり深刻な状態が続いてましてですね、でそこにかなりお金を貸しているのが実はスウェーデンという、まあ、構造があってですね、だからちょっとスウェーデンの金融ってまだちょっと危ないんじゃないかみたいなね、まあ、そういうあれがあって、まだここではちょっと相当異常な政策が続いているということですね。
その3です。プロが解説、はい、行動ファイナンスの初歩。行動ファイナンスっていうのは、どういうものかと言いますと、人間の認知の仕方や心理的バイアスがどのように経済的な意思決定や市場価格に影響を与えるのかというのを研究する分野のことなんだそうです、はいはい、基本的には人間の合理性を認めつつも合理性の欠陥から新たなモデルを新古典派経済学からヒントを得て作成している。ちょっとこういうと難しいんですが、
かなりもやってますねこれね、
要するに人間っていうのは理性的なだけじゃないよってことですか？
ということですね。要するに経済学っていうのはですね、その人間が基本的には合理的に行動するというあれに基づいて、いわゆるその需要と供給っていうのはまあ均衡しますよということを言ってるんですけども、まあ、実際には人間っていうのはね、自分を見てもそうなんですけど、ね、結構いい加減なもんだなと。でじゃあ実際にその経済学のそういう理論と、じゃあ実際に起きることってなんか違うじゃないか、じゃあその違う間にあるもんってなんだって、じゃあそこ人間心理を研究すれば、要するにその経済学もですね、もう少しその真実に近づくんじゃないかということなんですね。で、まあ、今回1回目にこれシリーズ4回取り上げますが、1回目に今回取り上げたのはですね、ノーベル賞を取ったダニエル・カーネマンさんらが、まあ、提唱したですね、プロスペクト理論って、まあ
プロスペクト、
はいはい、なんですけども、はい、要するに例えば1000円で1株1000円で株を買いましたと、ね、それで100円下がるのと100円上がるのと、ね、喜びと悲しみっていうのは基本的には同じはずだろうと、
まあ、額は一緒、
額は一緒ですよね、
幅はそうです、
ね、なんだけども、うん、人間の心理っていうのはやっぱりその損する方が、ね、同じ100円でも損する方が要するに心には痛いと、なんですね、
は
い、でそうすると何が起こるかというとですね、例えばじゃあ1000円の株が100円ありましたと、ね、でそうすると何て言うかな、下がる方を恐れて、うん、逆にね100円上がったのは今度下がっちゃうのを恐れる結果、要するに上がった時にはなるべく早くじゃあ利益を確定しようというふうに人間心理って働くと、で逆に100円下がっちゃった時、これは結構ショックでかいですから、ね、でこれはちょっと困ったなと、で、このまま売っちゃったらもね、損になっちゃうから、はい、なんとかやっぱ取り戻したいなという心理がどうも働きやすくなって、だから損切りっていうんですけども、まあ、損切りはなかなかできないというね、だから
戻るまで待ってしまう、
そうそうそうそう、だから逆に言うと同じ100円なんだけど心理的な大きさと実は全然違うよというようなことをまあ言ってる理論なんですけどね、こういうそのまあ心理学みたいなのをコードファイナンスからいろいろやっていくとですね、まあ、結構投資する時もですね、実は合理的じゃないことを結構やってると、
人間癖ですね、実は投資、
だからまあそういう人間のね、そういうなんていうかな、癖みたいなのが分かってると、要するにもう少しね、その合理的な投資判断っていうのができますよということで、ぜひまあ読んでいただきたいなと、
客観的に、はい、自分の投資を見つめようと、
うん、そういうことですね、はい、
ベリタスですね、
ベリタスです、
真理です、真理ですね 皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。以上、日経ヴェリタス今週の3つの真理でした。ここで日経ヴェリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ヴェリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ヴェリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ヴェリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井口さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございます。ついでにですね、さっきの続きなんですけど、心理学のね、
はいはい、
ちょっとね、冒頭でも空気読む読まないってあったんですけど、またその大江さんにテストです。
何でしょう。
はい、この左側にですね、長さの異なる3本のこう線がありますよね、
はい、
で右側にこうもう1本線がありますと、
はいね、
このじゃあ右側のこの線と同じ長さの左側の線ってどれですか。
3本のうち、はいはい、一番長い線が同じだと、
はい、ですよね、
はい、
非常に簡単な問題ですよね、うん、なんですけど、
はい、
これを間違えちゃう場合っていうのがあると、
なんでですか。
でこれはですね、そのアメリカの心理学者の、はい、ソロモン・アッシュっていう人がやった実験なんですけども、はい、6人で同じこのねテストを受けますと、
はい
ね、それで順番にそのじゃあどれが、ね、同じ長さですかって答えていくんですけど、実は大江さんの前にいる5人っていうのは桜、
うん、
でこの真ん中の、ね、ちょっと短めの線がこれが同じですって5人が、ね、はい、答えちゃうと、なんと大江さんは3分の1の確率で同じこの間違った答えをしちゃうという実験結果が出ているんですね。
空気を読んじゃう、
そう、空気を読んじゃうんですね。怖いですね。
あら、やっぱり空気読んじゃいけませんね。
いけないんです。いけないんです。
はーはーはー、はい、
まあ、よくね、バブルなんかもね、後になって終わってみると、要するになんでこんな高い値段がついたのかなみたいなことってね、あると思う。だけども、いわゆるその渦中にあると、やっぱりみんな同じようにね、この値段でおかしくないんだと思い出すと、そういうふうになっちゃうと、
流されるって言いますか、みんながやってるなら間違ってないはずだって思い込みますよね。
そう、だから空気読まない力ね、
ですね、必要ですね、
はい
はい、自分を信じていきましょう
ですね。いいのかなこれで。
でもそんな景気の先行きが不透明な時代こそ、心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を振り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-83-4946 0120-83-4946 です。またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いいたします。また先ほどご紹介しました日経ヴェリタスマーケットオンラインや、私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてみてください。もちろんこの日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。本当に皆さんに聞いていただいているというのがですね、お送りいただくメッセージの数でわかるんですけど、ね、なんと今のところですね、180通ほどコメントをいただいていまして、ベリモヤのちょっと知っとくポスタープレゼント、
はいはいはい、
はい、募集をしましたところ、
ね、ちょっとびっくりされそうなんですけどね、送っちゃうとね。
ありがとうございます。
嬉しいですね。180通もいただいたんですよ、うん、ではその中からちょっと一通ご紹介させていただきましょうか、はい、ナプさん、うん、30代の男性会社員の方です。大江さんのブログで初めて知ってから経済や金融などを特に掘り下げてみたこともない私が毎週楽しみに聞かせていただいております。専門用語の少ない分かりやすい内容でとても勉強になります。嬉しいですね。
嬉しい。
またそれもさることながら大江さんのキャラクターと声で聞き心地がよく難しそうな内容でも聞いていたくなります。これからも聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
本当にこちらこそよろしくお願いします、ね。やっぱり専門用語なるべく減らして
ですね、はい、
大江真理子に分かるように
わかりました。そこは空気読めない
はい、はい、その他にも筆形マリタスさん、テレサテンの償いが聞きたいですさん、ミッシェルさん、キャネコさん、ジョディさんなどなど、たくさんの方にいただいています。このベリモヤちょっと知っとくポスタープレゼントのご応募17日金曜日までとなっていますので、まだまだご応募いただけます。どしどしご応募お待ちしております。
お願いします。
その他ですね、まだまだ募集しているものがありまして、今週のモヤモヤコーナーのタイトルコール、今回は日本の伝統芸能風だったんですけど、ね、どんなバージョンがいいか、うんうん、そんなリクエストお待ちしております。
公募ですね、
はい、公募ですね。もう私の少ないキャパ
シティ。ちょっと困ってますね編集長、いよいよ、
はい、もう出していくのが大変なんですよ。それからあなたのモヤモヤする経済のこと、うん、今までもですね、例えば ETF のことなど詳しく教えてくださいというようなお便りもいただいておりますので、はい、皆さんの知りたいこと質問をどしどしお送りください。それを今週のモヤモヤでぶつけるかもしれませんからね、はいはい、その他勝手にコーナー決めてくださいということで今回3つの心理って、うん、名前を変更しましたけども、うん、もっといいタイトルあるぜという方はそれを教えていただければなと思います。わかりました、はい、まあ、いろいろ募集しましたのでね、これからどういう展開になるか楽しみです。
末恐ろしいですね。
そんなお待ちしてます。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタス井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。